本日のメッセージの中心となる聖書箇所を松丸さんにお願いします。その後にですね、今日は中高生たちが、寸劇、スキットをですね、セリフのない無声劇ですが、スキットをしてくれます。
今朝はコリント人への手紙です。コリント人への手紙5章17節から21節までです。コリント人への手紙5章17節から21節までです。ではお読みいたします。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあってこの地をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。
ありがとうございました。中高生の皆さん、ありがとうございました。中高科のキャンプが春にありまして、300人以上集まるキャンパーの前でですね、今日残念ながら何人かの中高生が来ることできなかったんですけど、部活なので、来ることできなかったんですが、その中でですね、このスキットをしてくれました。ジャンボリーという時間がキャンプの午後にありまして、2日目の中にありまして、いろんな教会からワーシップバンドが出たり、またはダンスチームが出たり、いろいろがあるんですけれども、みんな何やりたいって言ったら、スキットしたいと言って練習して、総勢結構並んでですね、したんです。終わってからある教会の先生が来てくださって、先生の教会の中高生たちのスキット、すごく心に残ったんですと、いろんな登場するグループがあったんですが、あのスキットのメッセージがとても心に残ったんですと伝えてくれた方もいらっしゃいました。自分たちで演じてみると、メッセージを聞く以上に何か届く心がことことがあるんではないかなと、リアルな体験によってメッセージを受け取ることができるんではないかなと思うんです。演じた中高生たちもそうではなかったかなと。皆さん見ててお分かりになりましたか？ちょっとね、場所が狭かったりしたので、少しこう表現がですね、ちょっとこう久しぶりな感じで、キャンプの時のね、なんか雰囲気とちょっとこう 緊張感が 中高生とね、ちょっとまた雰囲気が違うのであったかもしれないんですが、仮面をつけなければ自分の扉から出ていけない、そのままの素のままの自分を何か一枚覆わないと生きていけない、仮面をつけて、そして扉を出ていく、そして仮面を部屋の中に入ると仮面を取ることができる、素のままで外に出れない、そのままで生きられない。そんな私たちの心の扉をノックしてくださる方がいました。イエス様です。このお方が私たちの心の扉をノックする、その音を聞いて開いた人には何か 素晴らしいことが起こっていました。ハートをイエス様を救いをいただいて、そして仮面を取ることができた。そしてもう一度扉の外に出ようかなと思って仮面つけようかなと思いましたけど、いやもうこの仮面はいらないと言って、みんなそれを捨てることができました。新しくされた。今朝開きました第二コリントの5章17節、一節だけを皆さんで一緒に読みたいと思います。第二コリントの5章17節です。はい、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなった。誰でもキリストのうちにあるならとあります。英語では If anyone is in Christ と表現しています。 In Christ is, He is a new creation。 キリストのうちにあるならば新しく作られる。外ではないんですね、うちです。キリストのうちに、誰でもキリストのうちにあるなら新しく創造された、まあ、再創造された、まあ、中学校の頃でしょうか、古い記憶をたどるとですね、先生に何とかは死ななきゃ治らないと節をつけながら歌われたことを覚えています。早朝で話したら、関西はいやどういうふうに言うのかなと言った、同じでした。バカは死ななきゃ治らないと、よくこうよくでもないですけど節をつけられて歌われて言われたことがあったんですね。まあ、口の悪い先生でしたけれども、これどういうことかといったら、それは死ぬまでずっと続くよということです。それは新しく作り変えることはできないよという意味だと思うんですね。死ななければ治らない、だからまあ死ぬまでずっとその状態が続くよと。しかしここで、第二コリントの5章17節には、キリストのうちにあるならその人は新しく作られたと書いています。誰でも出来のいい人も悪い人も、地位のある人、名誉のある人も、また小さな子供も、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものですと。それはキリストがあなたを新しくされるからです。誰がするのか、キリストがあなたを新しくされるからです。まあ、新しくされるというのは、まあ、一般的に考えるとですね、生き方の基準値が変わるというふうにも言えると思うんです。生き方そのものが良い方向へ変わる。まあ、自己啓発本という本がよくベストセラーになりますけれども、売れる理由はここにあると思うんです。今見ている自分の視点が変えられればですね、物事の受け止め方、考え方が変わって、良いものが得られる。聖書の言葉も読めばちょっと似ているようにも見えるんですが、似て非なるもの、ちょっと見た限りでは似ているが本質は全く違います。それはキリストが古い、私の古い人を取り去られるからです。キリストが私の古い人を取り去られるから、この今ある土台をそのまま残して、何か古くなったところを少し手を加えてリフォームするのではなくて、土台ごとごそっとこう変わる、土台ごと変わるんです。良い土台の上にその置き換える。自分も成長したい、誰もが日々新しくされたいと願って 心のどこかでそれを思っていると思います。毎日ですね、朝起きるとそう思いながら今日一日新しい日期待するけれど、夜終わる時にはなんであんなことしてしまったんだろう、なんであんなことを言ってしまったんだろうという日々の連続です。まあ、失敗と思うか思わないか別として、そんなことを重ねながらですね、今度は良い、もうちょっと良いものとなるように、良いものを掴んでいきたい、もう少しここを改善していこう、もう少しこういうふうにしていこうと願いを私たちは持ち続けます。ここではですね、古いものが過ぎ去って新しく作られたとあります。この古いものというのはイエス・キリストに出会う前の人のことです。新しく作られたものはイエス・キリストを信じた後、心にお迎えした人のことを言っています。まあ、根元がこう全く変わらない自分がですね、日々精進して、まあ、徐々に徐々に努力して新しくなっていくのではないんです。そうではなくて、土台そのものがイエス・キリストというお方の上に置かれる、土台そのものが変わるということです。まあ、新しくされるというのをこう別な言い方で言えば、目から鱗が落ちるような体験ということもできると思います。目から鱗が落ちる、いやそういうことだったのかという新しい発見、見えていなかったものが見える、分かっていなかったことが分かる、それによって世界が一変する、これが目から鱗が落ちるということです。この目から鱗が落ちるという言葉は聖書から来ています。新約聖書、使徒の働きの9章18節にこの言葉が出てくるんですね。サウロの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになったというところがあります。ここから目から鱗という言葉は来ています。このサウロという人物は熱心に旧約聖書を学んで神様というお方を求める人でした。それまではですね、イスラエルのこの長い歴史の中で、イエス様がお生まれになる1500年前、モーセの時代から律法というものが神様から与えられていました。まあ、代表的なのはモーセの10戒です。まあ、細かくですね、さらにこの613もの教えがありました。この律法、これを律法を守り通せる者が義と認められる、罪のない者と認められる。サウロはこのことに命を懸けていた人でした。何とかしてこの律法を全うして罪のない者として神に認められたい。しかしですね、そのような人は誰もいないんです。義人はいない、一人もいないという言葉はローマ書の3章の中にありますが、律法というのは神の清さの基準でもあります。神様の基準です。この基準値を満たせないから私たちは自分が罪人であるんだということを知ります。だからですね、罪のない神の一人子であるイエス・キリストがこの地に人として来なければならなかった。罪のないお方にしかできないこの神の基準である律法を完全に全うして、すべての人の罪を負って十字架でこの罪から来る報酬、死というこの報酬、死というものを十字架の上で払ってくれたんです。清算してくれたんです。ここにですね、信じるだけで神の基準を満たすものとみなされる、一点の罪もないと認められる道がイエス様によって作られました。 罪がある人間はこの罪を清算する支払い能力がないんです。ですから罪のない神の子イエス・キリストがこのことを人として来てしてくださった。先ほどの第2コリントの5章の21節にこうあります。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。これを恵みと言います。クリスチャンと呼ばれる人たちはこの恵みに生きる人です。このことについてサウロにとってこのことはですね、神を冒涜するということにしか映らなかったんです。信じるだけで救われる、そんな甘っちょろいことがあってなるものか。サウロは腹渡が煮えくり返るようなほどに憤慨してですね、この道のものであれば男でも女でも見つけて縛り上げてしょっぴく。彼にはそれができる社会的な地位もあったわけです。そしてクリスチャンを捕らえるためにダマスコという町に向かいました。その向かう途中で復活されたイエス・キリストにお出会いするんです。予測不能な衝撃的な出会いでした。サウロですね、その光に、天からのまばゆい光に照らされて地に倒れて声を聞くんです。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかというキリストの声を聞いて、光に打たれて目が見えなくなって手を引かれて町に入る。そしてその町でアナニアというクリスチャンに祈ってもらいます。そしてアナニアというクリスチャンに祈ってもらうと、目から鱗のようなものが落ちた。この時に目が見えるようになったとありますけれども、サウロの内側に初めてですね、神様の光が届いたんです。照らされました。見えていると思っていたけれど、実は見えていなかった。真理を握っていると信じていたけれども、実はそうではなかった。目から鱗が落ちて世界が一変して初めて気がついた。イエス・キリストに出会った後に、自分の努力で得られない罪のないものとして認められる、神の義として認められる、自分の努力で得られないものをイエス・キリストが与えてくださっていたんだという事実に目が開かれました。ここでサウロのすべてが変わるんです。この方は後のパウロ、宣教旅行に出かけて各地でイエス様のことを伝えるものとなっていったんです。イエス様と出会うまでに、自分がこの古い人、罪の性質とも言いますけれども、これを持っていると思っている人はほとんどいません。気づきません。でもこんな自分は何とかならないかな、何とかしなければというもがきや葛藤や悩みは誰もが持っています。イエス様は神様ですから、神様の方からこの私たちに近づいて、この古い人取り去ろうと近づいてきてくださるんです。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなった。この新しくなった人、目から鱗が落ちて世界が開かれて一変して新しくなった人、作られた人が持つ基準、3つ見ていきたいと思うんですが、第1番目は、自分は主イエスに愛されている大切な存在であることを知るということです。自分を愛してくれている神様がいる、自分は大切な存在なんだということを自覚できなかったことが分かるようになるというんです。何かができるから存在価値がある、存在価値イコール愛される価値というこの考え方は私たちの生活の場であふれています。 よっぽどですね、自分を保っておかないと、そのような見方や考え方に、飲まれていってしまいます。クリスチャンでさえもですね、そのような、波に飲まれていってしまう時がある。まあ、先ほど中高生が演じてくれました寸劇、スキット。本当の自分は、この扉の中にいる自分は変わらない。辛いまま。でもですね、扉の外出て行って、仮面をかぶって出て行って、確かなものが欲しいから、いろいろするんです。確かなものが欲しい。それは自分の存在価値です。自分は確かにここに存在している。自分は受け入れられている。喜んで迎えられている。自分の存在価値。それが欲しくてですね、明るく振る舞ったり、強がって見せたり。しかし、この心の扉の中に入ってマスクを取ると、明るく振る舞っていた子は泣いています。強く威張っていた人は自分を痛めています。まあ、自分もそんなところあるかな。自分と重ねて、あの姿がこう見えてきます。しかしですね、イエス様と出会ってどんなことが起こったか。疑心暗鬼に、これなんだろう。でもなんか、このお方を仮面を取って見てみたい。何か一枚覆ったままではなくて、その仮面を取って見てみるとですね、目から鱗の世界が広がっていたわけです。うわあ、自分はこのままでいいんだ。私はこのままで愛されてるんだ。大切な存在なんだ。最後には、この仮面をもう必要ないと言って捨てることができました。イエス様と出会って、もうこの仮面はいらない。私は私のままでいいんだ。大切な存在であるということを受け取るときに、このことが起こります。私が小学校に入って間もない頃、ちょうどこの4月、5月の時期だったでしょうか。まあ、父親参観か何か忘れましたけれども、父が学校へ来たことがありました。忙しい人でしたから、学校へ来るということがなかったので、まあ、嬉しくて、お父さんが学校に来るということは、まあ、画期的なことだったんですね。そして約束したんです。学校の帰り、一緒に帰ろうね。お父さんと帰るなんてことはまずないわけなので、お父さん、学校終わったら一緒に帰ろうねと約束しました。ところがですね、友達とその終わった後で遊んだんです。すると、何か大切な約束だったのに、すっかりそれが抜けてしまって、父との約束をすっぽかして、友達と遊びながら家に帰ってしまったんです。まあ、子供って厳禁なところがあるなと、まあ、思うんですけど、家に帰ってみて、お父さんが帰っていないのを見てですね、あれ、お父さんまだ帰っていない。約束したことを思い出したんです。お父さんと一緒に家に帰るという貴重な、小学校の1年生の私にとっては貴重なこの約束をすっかり忘れた自分を責めました。しばらくして父が帰ってきました。聞いたんです。お父さん、ずっと待ってた？すると父が、待ってたよ。でも、ずっと待ってたけど、みんな帰ってしまって、もう誰も出てこなかったから、帰ってきた。約束してたんですね。一つの、玄関口に木があって、ここで、待っててねと約束した。そこでずっと待ってた。優しくそう答えて、くれる父にですね、子供ながら、忙しいお父さんが自分のために割いてくれた時間を無駄にして悪かったなという思いが、込み上げてきたんです。それと同時に、なんだかこの自分がとっても大切にされているという感じがしました。身に余ることを受けて、自分が 大切な存在として扱われている、愛されているということを私たちは感じるんではないでしょうか。時間を無駄にした、でもそれは私のためだった、自分のために時間を使ってくれたことに何かこの温かいものが心に残ったのを覚えています。まあ、無駄というのは何でしょう。無駄というのはどういうことでしょうか。100円払えば済むところを1000円払う、これは無駄です。100円で済むところを100円払ったらいいのに1000円を払う、これが無駄です。価値のないものにその価値以上のものを与える、払う、無駄。しかしですね、イエス様の愛が表されるところにはいつもこの無駄があります。もしですね、イエス様に、なんであの人にそこまでしてあげるんですか、そこまでしてあげる価値はあの人にないのにと尋ねたとしたならば、こう答えが返ってくるんではないかと思うんです。イエス様からは、いや、あの人も大切な存在だからこれをしてあげたいんだよ、あなたにもそうしてあげているよと。その究極が身代わりの死、十字架でした。新しく作られた人、キリストのうちに生きる人はこの基準値が変わっていくんですね。キリストの愛に敏感になっていきます。今までは古い人の時には人から何かを受け取ることだけにこだわっていた、人から何かを得て自分の存在価値を確かめようとする、人から何かを求めていた、そのようなかつての自分から離れて、もっと広いところで神様という存在のもとで神様の目を通して自分を見るように変えられていきます。神様の目はどのように私たちを見ているか、イザヤ書43章4節、アウトラインにもありますから皆さんで読みたいと思います。神様は私たちをこのように見ておられます。はい、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。私の目にあなたは高価で尊い、まあそういうふうに言われてるけどよくわからないな、そう思いながらもそう言われてるんだな、そう言われてるんだな、あ、そうなんだなと分かってくる瞬間があるんですね。あなたの命の代わりにイエス様の命を払ったよ、はたから見れば無駄なようなことです。100円に1000円費やすようなもっとです。でもそれを払ってくださった、この基準値が変えられていきます。イエス様に愛されている大切な存在なんだということを知っていきます。そして第2番目は、神の言葉に立ち誠の力を得るものとなっていきます。神の言葉に立ち誠の力を得るものとなっていく、まあ、信じた後もですね、過去の自分に引き戻されるということはしょっちゅうです。否定的な思いが自分を支配してしまうこともあります。サタン悪魔はですね、私たちの弱さを知っていて、そこを上手についてくるんですね。しかしこの得体の知れない闇に翻弄されて悩むことがあったとしても、新しくされた人は神の言葉の中に生きようとします。聖書の言葉を握って、そこに働く神の力、権威をいただいて、否定的な行為を退けて、 古い人に迎合しない、惑わされない、誠の力を得るものとなっていきます。自分がどこを見ているか、何を掴んでいるかが重要なんですね。神様の言葉を知っていても、その言葉を本当に信じてその中に生きているかどうかはまた別問題です。神様の言葉、語られている言葉、ああよかったな、そういうふうに言ってくれているんだと分かってもですね、何か翻弄されるような、挑発され、サタンから挑発されるような否定的な思いが来た時に、ああやっぱりそっちが本物か、そっちに体重を移動するとですね、この神の言葉の中からずれていってしまう。誰でもキリストのうちにあるならとありました。 In Christ、 キリストのうち、もしですね、アウト、外の、キリストから外で生きていたならば、常にこの古い人が私たちのうちにのしかかってきます。聖書の言葉、神様の言葉以上に、自分の思いやこの感情というものが自分を支配してしまう。その時にこそですね、神様の言葉の中に立たなければなりません。その時こそ握るんです、神様の言葉を。それが、そっちが真実なんですね。感情に振り飛ばされそうになっても御言葉に立ち続ける、続ける継続です。一度じゃない、継続。そこに身を置き続けると、その御言葉、聖書の言葉の中に働く神の力が私たちを導いて行きます。こうなるとですね、私たちは強いクリスチャンになっていきます。神の言葉に立つ。私最初クリスチャンの時分かんなかったんです。神の言葉に立つってどういうことかな、神の言葉の中に生きるってどういうことかな。握って継続してその中を信じ続けて歩んでいく。春のこの中高生のキャンプで講師の先生が話された中に、こういうふうに話されたところがありました。神様にとって、あなたは愛と喜びの存在だから、天の父の良い声を聞こう。神様にとってあなたは愛と喜びの存在だから、天の父の良い声を聞こうと語られたんですね。そしてその中で、人が聞く声というのは4種類あると言われていました。4種類。1つ目は自分の声です。自分の声、皆さんも経験があると思います。自分の内側の声、迷ったりですね、やっちゃいよ、いや、やめとこうとかね、どうしよう、いろんな自分の声があります。安定しません。必要以上に自分を責めたりする自分の声もあります。自分の声。また2番目は他人の声です。人がどう言ってるか、人がどう見ているか、他人の声。私たちもそこにこうアンテナ張ってね、ありもしないのに他人の声をこう想像しながらキャッチしてしまう。そういう、ああ言ってるんじゃないか、こう言ってるんじゃないか、こう思ってるんじゃないか、他人の声。そして3つ目は悪魔の声。悪魔はですね、巧妙に私たちの心をこうついてきます。そんなことやってるけどどうせ無理だよ、否定的な思い、御言葉の中に立とうとするけど現実はこうじゃないか、否定的な、何かこう神様の言葉から引きずり下ろす声です、悪魔の声。あんなことをして挑発されたりですね、それでもクリスチャンか、必要以上に自分を責めるように仕向けたり、悪魔の声。そして4つ目は天の父の声です。天の父の声。この天の父の声こそが神の言葉です。天の父の声を聞き続ける ということが神の言葉に立ち、まことの力を得るものとなっていくんです。皆さんはどの声を聞いておられるでしょうか。自分の声、他人の声、悪魔の声、天の父なる神様の声、どの声に一番敏感に反応しておられるでしょうか。神の言葉の中に生き続けるというのは、天の声の、天の父なる神様の声を聞き分ける、聞き分けるんです。そして聞き続ける。そこに誠の力を得る秘訣があります。偽りの声に騙されてはならないんです。偽りの声に耳を傾けてはならないんです。誠の声、これを私たちはいつも聞き分けていかなければならない。神の言葉に立ち、誠の力を得るものとなっていくときに、私たちは良いものを見せていただき、またそこに主と共に歩む喜びというものもいただくようになっていきます。何週間か前に、1、2週間前でしょうか、夜遅い時間にこのテレビ NHK をつけた時にですね、知ってる人がそこにテレビに出ていたんです。あれで、途中からその番組を見たので、どういう番組かわからなかったんですが、まあその知ってる人は知人の牧師です。まだ若手の牧師ですけれども、大阪で牧会しています。まあ、関西熱視線という番組があるんでしょうか、それの再放送だったようですけれども、出所、刑務所から出てきた青年たちを更生するのに、更生するというその特集を組んでいた番組でした。青年たちが更生する社会の受け入れがいかに厳しいか、それが映されていました。再犯率も高いそうです。平成23年のデータでは再犯率は 43.8%、 高い率でですね、再犯して繰り返し繰り返し、その出ては入り出ては入りの生活を繰り返す、それぐらい出所してきた者に対しての社会的な受け入れは厳しいということだそうですが、この知人の牧師先生はですね、ご自分も同じような道を通ってこられた方でした。刑務所に入り、そして出所し、でもイエス様を信じて受け入れて、今牧師として働いているんです。この中で何人かの青年にそのクローズアップしてインタビューしていたんですね。この牧師先生が一人面倒見ているこの青年に、人はなぜ罪を犯すのかというふうに尋ねていました。人はなぜ罪を犯すのかという問いかけするとですね、この青年は自由を感じるからと答えていました。自由を感じるから、まあ先生はこう返していたんですね。自由を感じて好き勝手するけれども、結局それは不自由になっていくよねと。私たちは何か自由を感じるからしたいことをする、でもそれは結局自分を不自由にしていきます。番組の中で一人のこの薬物依存で捕まって出てきた青年に密着していました。まあ、教会に通い始めて、教会にはですね、まだ小さい教会ですけれども、先生のお子さん、子どもたちや、まあ、あとお年寄りや、まあ、いろんな世代の人たちがこうギュッと凝縮して集まっている中に、この青年もその人たちの関わりが生まれていました。でもですね、依然としてこの自分の殻の中にいる、そんな様子がうかがえました。もう目もうつろだし、顔も何かこう表情が暗い。ある日、この牧師先生が西成地区のこのホームレスの方たちの炊き出しのボランティア、まあ教会でよくしてるんですが、炊き出しのボランティアに彼を誘います。でこのボランティアにこの青年は行くようになるんですね。そして、この炊き出しのあるところには、礼拝に出るということが条件付けられているんです。食べたら礼拝に出る、メッセージを聞くんです。伝道的なメッセージ、また賛美や証し、この青年はずっとそこに関わって、メッセージがあるときは一番後ろでそのメッセージを聞いていました。何ヶ月してからのインタビューに、この青年が答えていました。自分は 誰かのために何かをしたことが今までなかった、誰かのために何かをしたということが経験がなかった。でもこのボランティアを続けていく中で、ありがとうと、自分のしたことにありがとうと言ってくれる人がいた。画面ででも分かるぐらい表情も生き生きとこう変わっている様子が伺えたんです。積極的に、今までは受け身的、言われたことをする、あんまりこう積極的ではないけれども、それの時から能動的に積極的に自主的に取り組んでいるのがよく分かりました。そしてこの青年はですね、それと同時にイエス様に心を開いて、そして神様の言葉の中に生きるということを味わい始めたんだろうと私は思いながら見ていたんですが、みんなの前に立ってですね、この100人近くいる人たちの前に立って自分がどんな人生を歩んできたか、そのことをお明かししていました。自分に期待してくれる神様がいる、これがこの青年を変えていった。今この方は進学校に行って、牧師となるために学んでいます。 NHK 出てきたんですね。ここどこだろう、十字架があるけどと思って、まあ、KBI ではないんですが、この関西にある進学校、この牧師先生が卒業した母校でもありますけれども、その進学校に学んで今牧師として学ぶ、その進学校での授業の風景もテレビの中に映っていたんですけれども、自分のような人に同じように届いていきたい、メッセージイエス様を伝えていきたいという願いで進学校に通っています。まあ、クリスチャンになってからも問題は続きます。順風満帆にはいかない、失敗や挫折、悲しみや苦しみというものがやってきます。でもですね、そこ止まり、そこにとどまり続けないんです。失敗や挫折や苦しみがやってくるけれども、新しく作られた人はですね、そこにとどまり続けない。谷間に落ちてもキリストのうちにある、谷間に落ちても、失敗の中にあっても、挫折の悲しみの中にあっても、キリストのうちにあるということを知っているからです。古いものは過ぎ去った、身を全てが新しくなったという、そのメッセージを谷間の中でいただくことができるんです。御言葉を握って、そこに誠の力があるということをそのところで知っていきます。その一歩一歩に揺るがない土台が築かれていくんです。新しく作られた人が持つ基準の第3番目は、人生の目的地が変わるということです。人生の目的地が変わる、この世が全てという見方、通常はそうです、この世が全てという見方から永遠というものを見るように変えられていきます。この世が全てではない、この地上での生涯が全てではない、死んだら終わりではない、その先があるんだという、まあ、ゴールが変わる、目的地が変わると、今を生きるこの自分の在り方というものも変わっていきます。まあ、大体今車を買えばナビというのはついているんでしょうか。車についナビがこう搭載されている車多いですけれども、目的地をこう入れるとですね、その現在地から目的地までずっとこう道案内をしてくれます。途中でこの目的地を変えると、ナビが再設定されて新しい目的地に到着できるように新しい道を案内してくれます。ゴールが変われば道筋も変わっていくんです。将来に対する見方、捉え方というものが変えられていきます。 しばらく前に、何年か前に、アルゼンチン、ブエノスアイレスのからですね、400キロぐらい離れたコロンという町の礼拝に出席することがありました。その教会はですね、いろんな楽器を使って礼拝賛美をしていたんです。サックスを吹いている男性がいたんです。いや、礼拝の賛美の中でサックスあったらいいなとその時思いました。いろんな楽器を使いながら、そう思ってこう見ているとですね、その教会の牧師夫人がやってきて、このサックスを吹いている方のお母さんの話をしてくれたんです。もちろん日本語で、スペイン語はわからないから日本語でしてくれました。日本の宣教師に来ていた方、日本語がわかる方で、話してくれました。このサックスを吹いていた方のお母さんは、自分と息子、ご本人ですけれども、息子がイエス様を信じて救われることを長い間祈っていました。熱心に祈っていた。他にも2人の息子さんがおられて、この3人、合わせて3人の息子が救われることを熱心に求めて祈っていた。けれども、誰一人教会に来る気配はなかったそうです。熱い祈りがあったけれども、この婦人はですね、大病を患って、そして息子さんたちの救われたイエス様を信じた教会に来たという姿を見ないまま天に召されて行ったそうです。けれども、最後まで我が息子が救われるイエス様を信じることを信じて祈っていた。ところがですね、お母さんのこの葬儀を通してですね、この息子さんたちがそれを機に教会へ来始めたんです。私が訪ねた時には3人の息子さんは喜びいっぱいで伝えておられました。傍から見れば、ああ報われなかったな、残念だったなと思うかもしれないですけれども、イエス様に出会う前、イエス様を知る前、その目的地、ゴールというのは、私たちのゴールというのは、手にできるものが全てでした。手にするものが全て、この地上での歩みの中で。だから皆がむしゃらに生きる。地上で完結されることが自分にとって全てでした。けれどもですね、見渡せば、努力したけど報われなかった、報われずに終わった人や、理不尽な扱いを受けてこの世を去るという人たちは、世界を見渡せばたくさんたくさんいます。この地上での歩みが全てではありません。地上で完結されることが全てではない。それで終わりではないんです。目的地はその先、その先にあります。その先にある目的地というのはどういうところか。黙示録の21章4節を見るとですね、そこには私たちのこの地上で流した数々の涙をすっかり拭い取ってくださる神が共におられる。そしてそこには死もなく、悲しみも叫びも苦しみもないというんですね。ここが私たちの目指すゴール、目的地です。以前のものがもはや過ぎ去ったと、この同じ21章の5節にも書いています。御座についておられる方が言われた、見よ、私は全てを新しくすると。私たちのゴールは神の住まう天にあります。ここから、その天からですね、自分の今の人生、目的地が変えられたそのところからですね、自分の今の人生を眺めるとき、自分で人生を完結させようという力みや、自分のこだわりから離れて主イエス様に期待していこうという期待が湧いていきます。この私たちのゴールである神が住まわれる天、 ここから今の私たちの人生を眺めるときに、私たちの在り方がかつてのゴールを置いていたところの大きく変わっていきます。自分で人生を完結させよう、自分のいろんなこだわりから離れ、そうではなくてイエス様が何を与えてくださるかという期待が湧いていきます。皆さんのゴール設定はどこにされているでしょうか。目的地が変わると、この将来に対する見方も変わっていきます。ヘブル書の11章の13節16節にこうあるんです。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。これらの人々というのは信仰によって生きた人々です。その人々は死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたがと。しかしはるかにそれを見て喜んだ。目的地、ゴールがこの地上ではなくて天で、天を見ていた。先ほどのアルゼンチンの夫人はですね、地上でこの息子さんたちの教会で仕える姿を見ないまま、見ることがないまま、天に召されていきました。しかしこのご婦人はまるでそれを見ているかのように祈っていた。見ているかのように地上での人生を歩まれました。なぜなら目的地が天にあったからです。まだまだ先に続く目的地を永遠の世界に置いておられたからです。神様の切なる願いは、このことを知らない人たちに一人でも多く届けたいということです。あなたの大切な方はこの福音を知っているでしょうか。もう伝えていらっしゃるでしょうか。先ほど開いた第2コリントの5章19節からこうあります。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。和解のメッセージは私たちに託されている。そういうわけで私たちはキリストの施設なのです。神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを私たちに負わせないで、和解の言葉を私たちに委ねられたのですと。この言葉、私たちに委ねられています。伝えていきたいと思うんです。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたもの。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。今朝この言葉をいただいてですね、キリストの中に生きる、キリストのうちに生きるということを主の前に求めて、しばらく祈っていきたいと思うんです。どうぞ お立ちくださって、今主の御前に応答して、祈っていきましょう。目から鱗のような体験与えてくださって、イエス様の真理が明らかにされていくことをしばらく求めてですね、また新しく作られた人が持つ基準というものを受け取って、はっきりと受け取っていけるようにしばらく皆で祈りましょう。 ハレルヤ、聖霊様、どうぞ望んでください。アーチェプター、ハレルヤ。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身をすべてが新しくなりました。今朝、このキリストのうちに生きる。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされた。それは私たちがこの方にあって、罪ないものと認められるためであったと。自分の目にも鱗のようなものがついている。でも一新されたい、そう思われる方がいらっしゃるでしょうか。もっとはっきり見たい、もっとはっきり知りたい、そう願って今祈り求めていらっしゃる方がいらっしゃるでしょうか。その願いを信仰と言います。あなたが信仰を持って求めて祈るなら、それを得ることができます。信仰が働くところに神様はご自身を表してくださるからです。表してくださるからです。自分は主イエス様に愛されている大切な存在であると、もっとはっきり受け取りたい。またそう願っておられる方いらっしゃるでしょうか。どんな時にも神の言葉に立ち続けて、御言葉の中に働くキリストの誠の力を得るものとなりたい、そう願っている方いらっしゃるでしょうか。今求めて主の御前に祈りましょう。父なる神様、あなたはお一人お一人の祈り、願い、求めを聞いてくださるお方です。誰でもキリストのうちにあるならと、どんな状況に置かれても、私たちはキリストのうちにあるなら、新しく作られています。そのメッセージを、あなたからはっきりと握らせていただきたいと願います。自分は、自分の存在を受け入れてくださるお方がいる。どんな試練がやってきても、神の言葉の中に立ち続けるときに、その言葉の中に働いて私たちを導いてくださる方がいる。主イエス様、あなたはそのようなお方です。どうぞ私たちの生活の場に、あなたはご自身を表してください。願って求めている祈りがあります。捧げた祈りの中に、期待し待ち望んでいる事柄があります。主イエス様、どうぞその祈りのうちに、あなたはご自身の身思いを語り継いでください。今朝あなたを求めて、私も目から鱗、世界が一変されて誠の神様を知りたいと願って求めておられる方のうちに、あなたご自身が分かるように、あのサウロがあなたと出会った時のように、明確にイエス様のことを知り、出会い、闇の中に光が照る、そのような経験を通して、はっきりと真理をつかむことができるように導いてください。それぞれの歩みの中にあなたが伴ってくださることを待ち望みます。キリストのうちに生き続けることができるように私たちをお導きください。愛する主イエスキリストの名前を通して、今にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。